茶ほろよセブンのゆずきちでございます。12月押し迫ってまいりました。2019年ももうそろそろ終わりを迎えようとしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。私も、サラリーマンの端くれということで、まあ、定期的にいただきますそのボーナスという、まあ、ご褒美ですかね、まあ、それを心待ちにしているという時期なんでございますけれども、まあ多かれ少なかれ何か大きなものでも買いましょうかみたいなところがあると思うんですけれども、まあ言うてもなんか書体とかを持ちますとですね、まああれやこれやと、まあ、必需品的なものがやっぱり優先的に消費されているっていうところですね。でそれを使って、お国様に税金をお支払いさせていただいてとかっていうことで、まあ最後に残ったスズメの涙ほどのお金で何を買おうかなっていうところに頭を悩ませる日々でございますが、でそんな中で、私がですね今年末、何か必要なものはないのかっていうところを考えていくとですね、まあ、日々何に困ってるかっていうところからちょっといろいろ考えていこうかなっていつも思うんですよね。その問題に対する解決ソリューションを探すというところなんですけれども、で、まあ、当初はちょっと思いつかなかったんですけど、パッと、まあ、要は普段使ってた中でこれイラつくよねっていうところが一つ思いついたんですよね。まあ、それは、カーナビでございます。はい。で、まあ、今のカーナビはですね、カロッツェリアのラクナビっていうやつですね。まあ、上位機種にサイバーナビっていうのがある、まあ、結構定番のナビのシリーズやと思うんですけれども、それを、まあ、今の車を購入したと同時に取り付けたものであります。で取り付けたのが2012年なので、まあおよそ7年経過しているっていう状況を踏まえての、まあ要はお困りごとっていうところがまあいろいろあるなと思ったんです。でやっぱりその困りごとの一つとしては、やっぱり地図データの古さですね。はい。まあ、これが、まあ、ある程度許容はそらしますけれども、まあ、結構この近辺で行くとですね、まあ、高槻在住ということでですね、高槻も結構変わりましてね、特に一番大きく変わったのは、身近にその、まあ、新名神高速道路っていうところにインターチェンジができたんですね。高槻インターで。でそれが結構でかくてですね、結構遠出するとき、特に京都方面とか行くときに、まあ、ナビの設定をしたりすると、身近なそのインターチェンジができる前の身近なインターって言ったら茨城とか、あとは大山崎とか、まあ、そういった結構遠いところ、まあ、車で15分20分ぐらいかけて行かないといけないところを入り口としたルートしか表示してくれないっていうところがなかなか面倒くさいなっていうところですよね。で、まあナビはオフラインなんで2012年当時の地図データを元にしかナビしてくれないっていうところからすごいジレンマがあるなとかっていうところがいろいろ、まあ困りごととしてあったと。であとはやっぱりなんかどうなんかな、モニターとかもちょっとそのなんとなく小さいな、まあ、小さいなとか見づらいな、見づらくなってきたな、これは多分私自身の年齢を重ねた結果やと思うんですけど、やっぱ見づらい、ちっちゃい、7インチっていうところなんでちっちゃいなと常々思っていて、で、まあ、地図データも結局更新することはできるみたいなんですけれども、まあそれなりのお金はかかるんですね。1万円以上は間違いなくかかるし、結構なんかやり方もめんどくさそうだと。でしかもまあこのご時世ですよ、やっぱり2019年のこのナビのご時世で、まあ、今時のナビって何なのよというところですよね。で、それでナビとかいろいろ探してたんですよ。なんか今のナビってどうなんかなとか思って、だからまあ今日はちょっといろいろダラダラすると思うんですけど、私も Google で検索しながらね、 まあ、今のそのカーナビってどういうもんなのかなとか思いながら、調べていくわけですよ。例えばカロッツェリアね、カロッツェリアの今の最新のナビってどうなってんのかなとかって思うんですけれども、正直ハイエンドモデルには全く興味がないので、まあ、いわゆるその中堅クラスのさっき言った楽ナビっていうランクのところの今時のものってどういうことなんかなとかっていうのをパーッとこのホームページを見てみたりすると、まあ、まずモニターサイズがですね、7V 型、まあ、7のワイド型でもしくは 8V 型、8のワイド型の2種類があると。でそんな中でもいろいろ種類が分かれてますね。見る限りは12種類もある。これ何の違いがあるんやろうなとかって思うんです。うん、でまあ、ナビこういうのいっぱいありますねみたいなことなんですけれども、でそれでねちょっとこれをいろいろ見た時に気づいたのが、気づいたっていうかはーって思ったのが、最新データバージョンアップ最大3年分付きとかっていうのがそれぞれの商品に書いてるんですよね。で過去年2回配信って書いてるんです。ほうと思って、いや正直ねまだこれかって思ってて、まだこんな頻度なんと。まあ確かにこの配信で書いてるからには、まあ何かしらクラウドかなんかから送られてくるものをまあ更新してくれるんだろうなとか思うんですけど、にしてもこのサブスクという世の中で最大3年という期限を区切りで年2回配信っていう、これってどうなんかなって思って、ナビの業界の地図データでまだこんなことしてるんですかってちょっと思って、がっかりしたんですよ。まずはいや正直この縛りにはとらわれたくないと強く私は思って、やっぱ地図データやね、スマホもうずっと触ってるじゃないですか、もう10年も経って。だからもうその地図っていう部分はいわゆるところのその Google マップから始まる、そのスマホで配信される地図情報、クラウド上の地図データっていうのありきでもう人生生きてきてるわけじゃないですか。まあそういうところって、まあ精度っていう意味では確かにナビの方は断然いいとは思うんですけれども、ただ地図情報のリアルタイムさっていうのは断然 Google とかその Apple のマップとか Yahoo のナビとかっていうのが断然上なんちゃうかなって思うんですよね。まあまあ流行り廃りの激しい現代ですから、それこそお店とかそういうねイベントごとの情報とかっていうのは非常に重要やと思ってるんですよね。だからこの間行ったお店が実は潰れてましたとか、前にここあった工事現場がこういう新しいお店になりましたよなんていうのは結構その手元のナビとかに表示しておいてほしいじゃないですかね。だからちょっとこのナビ本体もこのナビのシステム、今買うにしたってこのナビを買うのはちょっとあれかなって思ってたわけなんですよね。で、ふっと思って思い立って、ちょっと過去にちょっとお仕事した時にね、ちょっとお客さんの車に相乗りさせてもらったことがあって、自家用車ね。でパッとモニターを見たら、あれなんか見慣れたアイコンあるなとかっていうことで、ちょっとなんかいつものナビと違う感じやなと思って、お客さんこれなんかあれこれって何ですか、なんかナビちょっとちゃいますねって聞いたら、あこれスマホにつないでスマホの地図のやつやでって言ってたんですよね。ああって思って、あこれカープレイやと、噂のカープレイやって思って、カープレイっていうのはiOS の一部の機能でございます。でカープレイ ていうのがですね、ちょっとまた調べますね。iOS の中の一部の機能っていうことで、ホームページ見るとその Apple CarPlay 究極のドライビングパートナーっていうことで、その対応している車とかカーナビとかカーオーディオに、まあ、要は有線で接続するとですね、そのナビの画面用に、まあカスタマイズされた iOS の画面がそのモニター上に転送されて表示されるというところ でそのナビとかの、操作性に合わせた感じでそのスマホ内 iPhone 内の、機能にアテンドすることができるっていうような、機能なんです。だから言ってみたらその iPhone 内 そのマップとかね、そういったものを駆使してナビの機能を、使うことができるっていうところなんですよ。あ、もうこれ実用できるレベルになってるんかなって思って、正直ね、これカープレイって出始めたのは2015年とか4年ぐらい前の話なんですよ。で、言わずと知れたその4年前ぐらいの、まあそもそものそのマップアプリとか、アップルのマップなんかは、クソオブザクソやったと記憶されると思うんですよね。で、当然そのカープレイっていうのはアップルの純正の、機能でございますから、やっぱり純正のアプリ限定で動かざるを得ないっていう、制限がやっぱり、まあ、その当時にはあったと思うんです。で、ただそのカープレイっていう機能もこの4年を経ていろいろレベルアップをしていってると。で、特におって思ったのが、その当初、Apple のマップアプリしか使えなかったのが、Google マップも使えたり、Yahoo カーナビにも対応したりっていう記事が、まあ、それこそ直近で、飛び込んできたっていうのが思い起こされて、Yahoo カーナビが使えるんだったら、もう思い切って、ちょっとそのナビやめて、カーナビをやめて、で、カーオーディオ対応の、あ、違う、カープレイ対応の、ディスプレイオーディオにしたらどうかと思いました。はい。でね、まあ、要はこのカープレイっていうのは、何も別にナビにだけ対応してるわけじゃなくてですね、最近の、カーオーディオっていうのはちょっと大画面化が進んでて、大きい画面を映せるカーオーディオに対してもカープレイ対応のものが、ちょっと少ないんですけどあるっていうことを知り、まあ、今週結構ちらほらとそのオーディオの情報を調べていました。で、そんな中で、まあ出てきた、情報の中でですね、気になったものが3つほど、ありましたね。で、1つはもう早速カロッツェリアなんですよ。カロッツェリアの、どれやったかな、ごめんなさいね、ダラダラしちゃってまして、まあたまにはこういうのもええかなとか思ってね、そうですね、この FH9400DVS という、ものでございますね。これが、カーオーディオ専用機ということで、まあ、ナビの機能はありませんっていう、まあ、オーディオ機能に特化した、システムっていうことでですね、これはもうカープレイに対応してますということになっています。はい、ただし、ここで言うところの、まあ、最初これでいいかなとか思ってたんですよ。 何しろ要は、カープレイに対応してるとは言いつつも、やっぱり操作性っていう部分は重要になると思うんで、やっぱりiOS の延長上の操作性を求めるんやったら、そのモニター自体にフリックできる能力がないとダメじゃないですか。だからそのフリックできるっていう機能を搭載しているものじゃないと私は受け入れられないなと思ってて、だからこれについては きちんとこれはフリック入力もできるようになっていると。まあ、これについては YouTuber の人が紹介もしてたんで、その動画で結構スムーズにフリックしてるのが見えて取れたんで、あ、そこのところはクリアしてるなっていうのがありました。ただし、私が求めてた部分のそのモニターの大きさっていう部分については、ここはね、7型なんですよね。 7V 型です。だから今自分が使ってるナビと同じ大きさだとすると、その見た目のなんか変わった感がちょっと足りないなって思ったんで、ここでちょっと苦しくもちょっとここはなしなっていう感じになりました。正面これが旧型やったらもう 100% 飛びついてました。でちなみにね、これの価格、言うとですね、 FH9400DVS、これがですね、 DVS か、例えばヨドバシカメラさんとかの現在の価格でいくと46,990円なんですよ。安いでしょ。やっぱり一般のその、まあそれこそ、まあそんなに高くもないナビでも半額ぐらいの値段やと思うんですよね。安いですよね。はい。だからそれでいいんかなとか思うんですね。あ、でね、ちょっと一つこのカープレイにしようって決断した時に、もう一つちょっと捨てたものがあって、それはテレビです。基本的にこのカーオーディオにはテレビ機能つかないですね。でモデルによっては後付けのテレビチューナーみたいなのを何かしらつけたら映るようになるとは書いてはいるんですけれども、多分ちょっと分かる人じゃないと辛いんかもしれないですし、私はもうある意味この12月からその道路交通法の改正とかで厳罰化されたそのナビやらスマホやらを2秒間注視したらもう罰金ぜよっていうようなことになってから、正味そのモニター側を注視させるような機能はない方がいいなと思ったので、もういっそのことを、まあ、その運転席側の方にはもう少なくともテレビの機能はもう捨ててまおうと思いました。だからまあいいわということです。ラジオ聞けりゃいいわというところでございます。はい。でそれで、この9400DVS については、まあ、そういうことでちょっと、保留で、次、出てきたのがもうほんまにね、これ実はちょっとあんまなくてね、このカーオーディオで、まあ、あんま需要ないんかなとか思ってるんですけど、で次はソニーの XAV-AX8000 っていうのがありました。もちろんカープレイ対応のカーオーディオとして、8月9日に発表されました。で今も販売されてるみたいです。でカーオーディオとしてソニーが販売しているっていうところで、金額としても7万円台、まあ確かにさっきのと比べたらちょっと高いっていうところですけど、やっぱりなんかソニーっていうのだけでね、そのメーカー名のところにソニーってついたらね、ちょっとかっこいいじゃないですか。だからもうこれいいじゃないのと、それいいじゃないですかっていう気がして、まあこれ、いろいろチェックしような。あれでもなんでやろ、おかしいな、なんかソニーの公式ページが引っかかってこいへんぞってよくよく見てみるとね、アメリカのみ発売なんですよこれ。だからこれ個人輸入せなあかんというね、アマゾンでもアマゾンのアメリカでしか売ってないっていうこの大落ち着きですわな。さすがにね、輸入品まではぶっ飛びたくないなって思ったので、まあ、そもそもそのインターフェースの日本語化ができるかどうかの情報が全然ないので、そこまで博打は打てないなと思いましたので、ここはカットしました。すいません。はい。まあ、そんなニッチな世界を攻めるゆずきちが最後にたどり着いたのがですね、アルパインっていう会社のですね、フローティングビッグ DA という、オーディオでございます。 これがね、アルパインさんがやってるアルパインストアの限定商品らしくてですね、ここでしか買えないみたいなことを書いてあるようなんですけれども、これについての製品の詳細がですね、まずは、画面、球型の大画面でフローティングっていうのは、埋め込み式ではなくてモニター部分が、ちょっと前にせり出していて若干角度を調整することができるような感じになるというところでございますね。はい、で当然アップルのカープレイ対応ということ でちなみに Android Auto っていう Android 方面での、 カーナビ連携っていう部分にも対応しているというところでございます。はい、というような形でですね、ひとまずはこの画面サイズ と、カープレイ対応で、そしてフリック操作についても一応公式の使い方動画っていう部分のところについて、確認したらどうもできそうだというところで、この3つの条件が揃ったっていうのは唯一、私が見る限りはここの製品だけじゃないかなと思っておりまして、もう早速私この機種を、注文いたします。で価格は、税込み59,800円、価格については、税込み59,800円、まあ可もなく不可もないんじゃないでしょうか。まあ一番最安値のナビぐらいやったら買える値段にはなってしまいますけれども、でちなみにこれオンラインストア限定ってことは、ここでポーンって買ったらこれだけが来るっていうことなので、基本的に取り付けを自分でしなければならないということでございます。まあオートバックスとかに持ち込んだら有料でやってくれるとは思うんですけれどもね、まあこれを機にね、一回ちょっと冬休みとか使ってね、一回もう自分で、今のナビ取り外して取り付けてみたいと思います。正直これについてはもうどうなるか分かんないです。カープレイの使い勝手正直レビューぐらいでしか分かんないので、これ完全に博打やと思いますのでね、これが本当に使ってよかったっていう結果になることを祈りたいと思います。それではその感想についてもお楽しみに。ゆずきちでございました。ありがとうございます。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープHOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。